神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。テモテの手紙1:4-6です。新約聖書387ページです。テモテの手紙1:4-6-10。これらのことを兄弟たちに教えるならば、あなたは信仰の言葉と、あなたが守ってきた良い教えの言葉とに養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。俗悪で具にもつかない作り話は退けなさい。新人のために自分を鍛えなさい。体の鍛錬も多少は役に立ちますが、新人はこの世と来たるべき世での命を約束するので、すべての点で益となるからです。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私たちが労苦し奮闘するのは、すべての人、特に信じる人々の救い主である生ける神に希望を置いているからです。信仰の言葉と題してメッセージを伺います。
私たちは今この年のクリスマスに向かって時を過ごしています。あさっての日曜日にはこの礼拝堂でクリスマスの礼拝が行われますし、また来週の金曜日、ちょうど1週間後にはクリスマスの当日を迎えることになります。そんな時に私たちは今ここでテモテへの手紙第1:4-6-10をご一緒にお聞きしました。このところから私たちが今クリスマスに向かっていく、その時にどのように過ごすのかということを聞き取りたいというふうに願っています。6節をもう一度繰り返してお聞きいたします。これらのことを兄弟たちに教えるならば、あなたは信仰の言葉と、あなたが守ってきた良い教えの言葉とに養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。ここには先輩の伝道者であるパウロからエフェソ教会の後を託されて、現在その教会の兄弟姉妹たちの信仰を励まし強める務めを与えられている、そういう弟子のテモテに向かっての温かな励ましと助言とが語られています。あなたは神様がお与えくださっている信仰の賜物を正しく用いて生活するように兄弟姉妹たちに教えなさい。そうすることがキリストイエスの奉仕者としてふさわしいことなのです。パウロはそんなふうにここでテモテを励ましています。これらのことを兄弟たちに、また姉妹たちにも教えよと、そう言われているわけですが、このこれらのことっていうのは直前のところでパウロが語っていたことです。すなわちエフェソ教会の中に本来の信仰とは異なることを、さも救いの事柄であるように語って、兄弟姉妹たちを信仰から脱落させようとする人たちが現れるようになる。そしてその人たちは結婚や食物のことで人々を惑わすのだ、そんなふうに4:1-5のところに語られていました。結婚の事柄っていうのは、これは性の問題です。そして食物の事柄っていうのは、これは当たり前ですが食の問題です。性の問題にせよ食の問題にせよ、それはいずれも人間が生きて人類が存続していくためには最も基本的な事柄と言っていいと思います。そういう事柄には 当然のことですが、大勢の人たちが関心を寄せる、そういうことになります。でそんなふうに非常に基本的な点で生きていく上での処世術や、あるいは心身の健康に保つ健康法を教えるような人たちが教会の中に現れてくるようになるに違いない。パウロはそのことをこのエフェソ教会に伝道しながら予想していたのです。ある意味では当時の社会にあって進歩的と言えるかもしれません。しかしそういう事柄に心を寄せて自分は本当にいいことをやってるんだと思っている人たちは、まるでそういう生き方をすることが信仰そのものであるかのように時に考えてしまって、そして本人はとても真剣に一生懸命にある種の生き方を志すわけですが、周りの人たちにも親切心から自分と同じような生活をするように強く勧めるようになるんです。でするとそれは旧約聖書に言われている律法と、内容やあり方は違うのですけれども、しかし、ある種の生き方を守らなければいけないって、それが何よりも大事だという思いにさせてしまうという点ではユダヤ人たちの律法主義ととてもよく似たふうになってしまいます。でパウロはそういう一つの生き方をするように進めるって、そのあり方を8節のところで体の鍛錬という言葉で言い表すんです。8節のところをお聞きします。体の鍛錬も多少は役に立ちますが、信心はこの世と来たるべき世での命を約束するので、すべての点で益となるからです。体の鍛錬も多少は役に立つのだ。パウロはその有効性を幾分か認めるような言い方をしています。でここは原文にあたって読んでみますと、体の鍛錬というものはわずかに有益だがというふうに書いてあるように私には読めます。わずかであっても多少であっても、確かに、しかしそれを真剣に考え熱心に考える人にとってはこれは有益である、そういう意味ではいい点があるわけです。体を鍛錬して、ある種の生き方を自分がするように、仕向けていく。それは、 まあ、幾分かではあっても確かに、いい影響というのはあるわけです。でただ問題になるのはです、そのことを本当に真剣に大事に考える人というのはいつの間にかそれがとても大事なこと、何よりも、大事なことのように思えてしまって、それ以外のことというのが、自分の考えの中から消えていってしまって分からなくなるという、そのところにあります。体の鍛錬という言葉でパウロが語っている事柄というのは、当時のエフェソ教会で実際に起こっていた具体的状況に引きつけて言うならば、結婚を自分は思いとどまるし、また周りの人たちにも結婚を思いとどまるように進めるということであったり、あるいはある種の食べ物、これを食べないようにする、ある種の食べ物というのは、一番よく知られているのは異教の神殿に捧げられた肉というふうに言われていますけれども、肉食のある部分の肉食を避けるというようなことを指しています。でそういうものを取らないように自分を律していく、そして私はそういうものとは離れて縁がないように暮らしているんだと、そう考える人にとっては確かにそれはその人にとっては、それなりの意味があったに違いないんです。ただ、これは やっぱり前回聞いた直前のところに語られていたことですけれども、結婚であってもあるいは肉食であっても信仰に基づいて感謝してそれを受け、そしてそれによって力を与えられなすべき技や過ごしていく生活に向けられていくならばです、それは神様の保護のもとにある、また神様の導きのもとにある祝福された営みでになりうるわけです。強制的にあるいは、無理やりに、進めたり、やめさせるようなそういう筋合いのことではないんです。4章の3節以下のところでパウロはこういうふうに言っていました。結婚を禁じたりある種の食物を断つことを命じたりします。しかしこの食物は信仰を持ち真理を認識した人たちが感謝して食べるようにと神がお作りになったものです。というのは神がお作りになったものは全て良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからです。ある種の健康法を実践して生活すると、それは確かに場合によっては意味があるんですけれど、しかしそのことよりも神様への信仰を励まされ強められて生活することの方がはるかに大切なんです。そしてその信仰というのは御言葉に聞いて祈ることで養われるのだというふうに、パウロは語っていました。4章の5節のところで、神の言葉と祈りとによって聖なるものとされるんだ、そういうふうに言っていました。パウロは御言葉に聞いてまた祈る、そういう生活を教会の一人一人が歩んでいく、そのことによって信仰が励まされ養われるんだ、でそういうふうなことを念頭に置いて今日のところで、この、体の鍛錬に対して、信心を鍛えるという言い方をしています。7節のところです。俗悪で愚にもつかない作り話は退けなさい、信心のために自分を鍛えなさいっていうふうに言うんです。で、信心のために自らを鍛えるということでは、御言葉に聞き祈るということが考えられています。5節のところでは、そういうふうにすることであなたは聖なるものとされるんだというふうに言われていましたけれども、それは実際に聖書の言葉を聞いて祈りの生活をする中で私たちがそれによって養われていって変えられていくということがあるからです。でただそういうふうに聖書に聞きなさい祈りなさいというのはです、例えば主の祈りを日に10遍唱えたらいつの間にかその人が清らかになっているというような、そういう魔術的なことを言っているのではありません。御言葉に聞く、あるいは私たちが日々聖書の御言葉を読むように努める、そういうことをやったとしてもです、毎度毎度その聖書の言葉がよくわかるかというと、そうならないこともあるかもしれません。自分で聖書を読んでも難しいと思うし、あるいは教会で礼拝の中で説教を聞いていても今日の話はよくわからないということだってあるでしょう。しかしです、私たちはそういう生活を続けながら、わからない不思議な言葉だと思っていたその言葉があるとき、ストンとお腹に落ちて、ふとわかるようになるときっていうのがあるんです。 で教会の礼拝で御言葉の解き明かしをしている聞いているときや、あるいは祈祷会のときにとても気にかかることを覚えながら祈っているときに、そういうふうに祈っている自分自身というものを意識する中で、聖書に書かれているのはこのことなのかということがふと分かるというようなことは実際に起こります。ですると私たちはその時どうなるのか、本当に嬉しい思いになって神様を心の底から賛美したくなるんです。神様のおっしゃってたことは本当だった、この私今までよく分からなかったけれども、しかし確かに神様がそういうふうにおっしゃっているのは本当だと、私は身をもってそのことを今分かるようになった。で神様をそういうふうに本当に喜んで賛美する思いが私たちの心の中に次第に広がって大きくなっていく。それによって私たちは本当に神様に属するものとして作られていくようなところがあるんです。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるというふうに言われているのは、そんなふうに実際に私たちが教会生活を送り、御言葉を聞き、祈りの生活をする中で、本当に神様と固く結ばれていくということを言っているのだろう。そんなふうに思います。今日の8節のところで、パウロがこう語っていることに注目をしたいんです。体の鍛錬も多少は役に立ちますが、信心はこの世と来たるべき世での命を約束するので、すべての点で益となるからです。御言葉に聞いて祈り、そしてそこから賛美へと送り出されていく、そういう時に私たちは、一つの本当に頼もしい希望を与えられるようになるんです。それは今生活しているこの日の生活について希望を持てるようになるだけじゃなくて、将来に向かっても希望を持つように作り変えられていきます。今現在本当に乗り越えられるのだろうかと思うような重苦しい現実があってもです、それでもその生活の中でも希望を失わないし、来たるべき将来にきっと私にはまだ将来わからないけれど、神様が見てを添えてこの私を支え持ち運んでくださるんだ、そう信じて勇気と力を与えられて進んでいけるようになるんです。で、その中心にあるのがこの信心という言葉なんです。で、これはこういうふうにしか訳しようがないので、仕方なくこういう言葉に翻訳してるんですが、なかなかこれは、翻訳とすると悩ましい言葉です。信心というふうに、ここに書いてあると、私たちは当然日本語の信心っていう言葉を連想することになるわけです。そして信心ってじゃあどういう意味かって、国語の辞書で引いてみると信仰心だとか信じて祈るあり方を信心というって、そういう説明がされています。私たちも当然信心っていうふうに書かれれば、何かを信じる心の状態のことを言ってるんだろう、あるいはそういうものにより頼もうとするそういう心の傾きのことを言ってるんだろうと、そんなふうに受け取ってしまうと思います。しかし実はです、もともとのこの信心っていう言葉、日本語になる前のもともとの聖書の言葉は、これは実は一番中心にあるのはキリストと一つに結ばれているっていう、そういう事柄なんです。その日本語にはもちろんキリストと一つに結ばれるなんていう言葉を言い表す言葉がないので、信心というふうに訳しているわけです。この信心ということが一番はっきり、示されている箇所というのは、テモテへの手紙の、第2の手紙の方ですが、2通目の手紙の3章の12節です。でそこを見ると、信心ということの中心に何があるのかって本当によくわかります。テモテへの手紙第2、3章の12節をお聞きします。394ページです。とても簡潔な言葉ですが、こう書いてあるんです。3章の12節、キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。ここではもう信心するっていうことは、主イエスキリストに結ばれて生活することだ、そしてそういうふうに生活するあり方はきっと迫害を受けることになる、 そういうふうに言われるんです。でこの言葉を聞くと本当にまさにこの通りだというふうに思います。キリスト者はです、いつの時代にも迫害を受けるんです。私たちも今迫害を受ける中で暮らしています。ちょっとびっくりなさるかもしれません。迫害っていうとです、1世紀の迫害っていうのはキリスト者であるということが世の中にばれて、それでも信仰を捨てないんだというふうに公に言い張っていると最後には処刑されてしまうっていう、そういう迫害でした。今日の迫害はどうか、もっとソフトに私たちに及んできます。力ずくで容赦なく弾圧され殺されるというのではないんですけど、しかし真綿でゆっくり首を絞められるように私たちをキリスト教の信仰から引き離そうとする、そんな力というのがこの日本の社会でもキリスト者のように働いていると思います。私たちはなんで今ここで礼拝してるんでしょうか。金曜礼拝だからですが、なんでじゃあ金曜礼拝を愛宕教会がここでやってるのかと考えればです、これはもともとは主の日の礼拝に集えない方がいらっしゃって、そのままだと礼拝から引き離されてしまうということになるので、そうならないように私たちはここで日曜日じゃない日に礼拝を持っているわけです。これは言ってみればです、非常にソフトに迫害が迫ってきていて、私たちを礼拝から引き離そうとする力が本当に気がつかないうちに私たちに及んできている。それに対抗しようとしてこの金曜礼拝が始まってるんじゃないでしょうか。でそういう仕方で私たちはたとえ日曜日の礼拝に集えないとしても、イエス様から切り離されないでイエス様と共にあろうとする、そういう営みを今ここで持っている。そしてそういうふうにイエス様と一つであるということが今日のこの聖書に言われている信心の大切な点なんです。もう一度8節の中頃のところからお読みしますと、信心はこの世と来たるべき世での命を約束するので、すべての点で益となるからです。普通に日本語で読んだならよくわからない言葉です。なんで信じる心がこの世と来たるべき世の命を約束するのか。これ日本語の信心という言葉がもともとの言葉の意味をよく表せていないからなんです。もともとはイエス様と結ばれて共にあるということが信心だ。でそうであるならば、この信心というのをです、イエス様と一つに結ばれていること、そういうふうに読み替えるとわかるんじゃないでしょうか。イエス様と一つに結ばれている。でその時に私たちはこの世にあっても来たるべき世にあっても生きるものと命を約束されることになる。今現在の生活によってもイエス様がこの私を支え持ち運んでくださって歩ませてくださるし、あるいは今はまだ見ていない将来の生活にあってもイエス様がきっとこの私を支えてくださるに違いない。だからどんな点から見てもこれは私たちから決して取り去られてはならない大切なことなんだというふうにパウロはここで語っているわけです。でここに言われていることを、確かめるためにはです、私たちが、こんなことを思い描くだけで、おおよそわかるんじゃないかと思うんです、もし私たちの生活からすっかり主イエスキリストが姿を消してしまったら一体どうなるだろうか。でそれを考えれば私たちは、ここにパウロが語っていることの重大さというのをわかるんじゃないでしょうか。私たちの生活からイエス様が姿を消してしまう、私たちがもうイエス様と全く無縁になってしまったら、おそらく私たちは非常に不安な日々を過ごさなければならなくならないだろう、過ごさなきゃいけなくなるだろうと思います。もちろんイエスも信じたところで、信じることでお金が儲かるわけではありません。万事が都合よく運ぶようになるわけでもありません。病気知らずの強靭な肉体になるわけでもありません。そういう意味ではイエス様というのは私たちに何かご利益をくださるのかというと、ご利益は特にありません。しかしそれでもです、イエス様がいつでもこの私の相手になってくださる、そういう方として私たちに伴ってくださる、そして ただ一緒にいるよというふうに気休めを言ってくださるだけじゃなくて、本当に私たちの命の源である神様を表して指し示してくださるんです。それこそ健やかな時も病む時も、それどころか私たちが死のとこに横たわらなきゃいけないその時でも、イエス様は私たちと共にいてくださる。そしてあなたは神様に支えられて今ここを歩むのだ、そういうふうに示してくださるんです。以前主の日の礼拝で少しお話したことがあるのでお聞きになった方いらっしゃるかもしれませんが、私は神学校時代に指導を受けた教授が、私の在学中に心臓を病んで非常に深刻な状況になりました。心臓の太い血管が4本あるんだそうですけど、そのうちの3本が詰まってしまって1本だけで、栄養を、取っている。で、もう本当にその1本が、拘束してしまったらもうそこで命が終わるというそういう状態に陥ったんです。でその教授は幸いそこから病気が解放に向かって生還をしてこられました。で再び教室の教壇に立った時、しみじみと話をしたことがあります。でそれはこの私というのはいつも教会の人たちに対しても学生に対してもイエス様が一緒にいてくださるんだと言い続けてきた。で以前だったらそう言いながらイエス様どこにいるかというとすぐ自分の傍らにいてくださるんだと思いながら話をしてたっていうんです。ところが心臓を病んで本当に、血管が一本になってしまった時、体は当然弱っていくわけですが、そういう中で不思議な経験をしたっていうんです。もう本当にその ICU のベッドに横たわっていたんだけれども、そのベッドがずっと沈んでいって自分は下の方にどんどんどんどん沈み込んでいくようなそういう感覚を感じたっていうんですね。でイエス様がたとえ横にいてくださっても私はもうどんどんどんどん沈んでいくので、イエス様の手なんかとっても取れないっていうふうに思った。ところがそういう時に気がついたんだけどっていう話なんです。それはイエス様その時どこにいるんだろう私と共にって言った時に、ああイエス様は今自分が横たわっているベッドと自分の体のその間のちょうどこうマットレスの上のところにペタってイエス様いてくださって、そしてこの私が沈み込まないように一生懸命下から押し上げてくださっている、イエス様が共にいてくださるってそういうことなんだと思いましたって、そういう話をですね真顔で教室でされたんですね。でそれはですここに言われている信心、つまりイエス様が一緒にいてくださるということの一つの例になるのだろうというふうに私は感じました。私たちは肉体の面でもあるいは心身の面でも大変に弱く脆いところがあるんです。今は元気で確かにここにいるようであっても明日どうなっているかというのは甚だ不確か、そんなところがあります。しかしイエス様はそういう私たちと絶えず共にいてくださる。そのために十字架までの道のりをイエス様は歩んでくださったんです。私たちが本当に自分が弱ってしまって死に臨まなきゃいけないそのところにもイエス様はいてくださるために十字架に向かって歩んでくださった。そしてそういうイエス様が一緒にいてくださるので私たちというのはこの世にあってもあるいは来たるべき将来にあっても命が約束されていて全ての点で益となるんだ。あなたはどんなことがあってもイエス様から引き離されることがないのだ。そういうふうにここに語られているわけです。そしてそういうイエス様を神様が贈り物として与えてくださったのが実はクリスマスの日であるわけです。10節のところでパウロがすべてのキリスト者に等しく語りかけられている希望をこんな言葉で語っています。私たちが労苦し奮闘するのはすべての人特に信じる人々の救い主である生ける神に希望を置いているからです。特別な労苦奮闘というよりも私たちが生きるということはそれ自体が労苦であり奮闘しなければならない、そういう場面です。そしてそういう生活の中で、私たちの救い主である生ける神がおいでになっている、イエス様が私たちのすぐ傍らに来てくださり、また私たちが本当に弱っている時には私たちの一番下側で私たちを受け止めるようにして、そして私たちが本当にそこでもう弱って自分はダメだと思ってもあなたはなおそこで生きていいのだ、私が共にいる、 そうおっしゃってくださる、そういう希望を私たちは持っているのだとパウロは語っています。キリスト者の希望というのは他の何者でもなくてイエス様がこの私と共にいてくださることだ。この私の生活がどんなふうになるかなんて、将来どうなるかなんて私たちは全く分かりませんけれども、しかしたとえ私が死ななきゃいけない、そういう時が来るとしてもイエス様はそこにもいてくださるし、そしてそこであなたは神様に愛されている、本当に命を与えられて神様のもとに召されていくものだ、そして神様が永遠にあなたを主として守っていてくださる、そう語りかけてくださる。生ける神様が人の姿をとってこの地上に下ってきてくださる、そして私たちの最も弱いところ、最も惨めで痛みを抱えている場所に伴ってくださって、そこにおいて私たちをそれでも生きていいって、そうおっしゃってくださるんです。そういう希望を与えられている私たちはそのことに感謝し、喜び賛美をしながらこの日々を歩むものとされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちのために一人子をこの世に送ってくださり、解剖家から十字架までの最も低い道のりをたどらせ、そして私たちがどんなに弱るときも、どんなに惨めになるときも、またどんなに孤独なときにも主が共にいてくださる、そのことを私たちに知らせようとしてくださいます。私たちが本当に弱ってしまうとき、自分ではもはやいろいろなことを考えることができなくなって、そして何が本当に自分の拠り所であるのかわからなくなるときにも、イエス様がそこでなお十字架の上から私たちの下にいてくださり、私たちを支えてくださり、そして命の源である神様に信頼していいのだ、そのように語りかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちがこの時、さまざまな不自由さや困難や嘆きや痛みや苦しみに伴われていながらも、この場所にあってこの人生の中からあなたを賛美し、そしてあなたが私たちを愛してくださり、確かに持ち運んでくださるのだということを確信させられながら歩むものとしてくださいますように。そのためにイエス様がクリスマスにお生まれくださったことを本当に感謝をいたします。どうか世界の救い主である方がこの地上においでになっていることを、私たちが生活の中で喜び表しながら歩むことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。